どうぞ。死なる神と御子イエスキリストの恵みと平和が今日ここにおられますお一人お一人の上に、またオンラインで礼拝を捧げておられます4箇所に3箇所におられる方々の上に特別な恵みがあるようにお祈りをいたします。主の名によって祈ります。アーメン。受難週を迎えております。イースターの前の1週間主イエス様が私たちのために苦しみを受けられたこと、またお読みになったことを覚える時であります。ヨハネ福音書の10章が今朝の箇所で終わろうとしておりますけれども、この後の御言葉を見ていただきますと、まあ、11章からもうすでにイエス様の十字架と復活の物語が始まっていることがわかります。重視に入りますとラザロの復活があります。またベタニアで高価な香油をイエス様が惜しげもなく注がれるという出来事が起こっております。まあ、いずれもイエス様の受難と復活を表すものであると思います。そしていよいよ12章からこの最後の1週間が始まるのであります。イエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場なさいます。そして十字架にお書かれになります。まあ、今日の御言葉はこの10章の締めくくりの言葉であります。つまりこれからイエス様の十字架と復活の物語がいよいよ具体的に始まってくる、まあ、その直前の御言葉であります。イエス様がご自身について神の子であるということを明確に宣言なさる御言葉であります。神の子であると宣言なさっただけではなくて、ご自身は聖なる父なる神と一つである、一体であるとも言われました。つまりイエス様は神ご自身であると言われたのであります。イエス様の神宣言と言ってよいと思います。十字架にお掛かりになり死んでお蘇りになったお方はまさしく生ける神であった、生ける神の子であった、ご自身であったということであります。まあ、およそ正統的なキリスト教会にとりましては、この主イエスが神であられるということは教会が立つか倒れるかの根本的な事柄であります。そうじゃなければですね、イエス様が共におられるということが神が共におられるということではなくなってしまうわけであります。そしてイエス・キリストはまさしくインマヌエルとして世においでになりました。あってあるもの、共にいてくださるお方としておいでになった、神が共にいてくださるのであります。そしてこの神であるイエス様は同時に人でもあられます。ですから間違いなく十字架上で死なれたのであります。私たち人間の完全な罪の償い、贖いの供え物となったのであります。そしてイエス様がお蘇りになったということは、それは私たちの復活となるということでもあります。さらにイエス様が神であらって死んで今天におられるのであるからこそ、私たちはイエス様の御名によっていつも祈ることができる、そのような大切な根本的な事柄が今日イエス様によって力強く宣言されているのであります。神の子であり神であるイエス・キリストであります。さて、先週までのところですね、10章の前半を振り返っていますと、このイエス様はユダヤ人に取り囲まれておりまして、彼らはイエス様を信じようとしなかったと書かれております。イエス様はですね、私の羊は私の声を聞き分けると っしゃったんですね。つまりユダヤ人たちが自分を理解しないし信じないのは、彼らがそもそも私の羊ではないからだと、あなたたちが信じないのは神の民ではないからだ、その証拠なのだと大胆に語られたわけですね。その後の今日の言葉が続いているわけです。そして今日の最初のところでは、もうユダヤ人はこれ以上我慢できないと言って手に手に石を取って投げつけようとしたと書いてあります。イエス様はもう石打ちの刑にしよう、このようにしたのであります。そしてその後イエス様は当時のユダヤ人たちにとって、とんでもない驚天動地の事柄をお語りになりました。私は神の子であり生ける神だとおっしゃったのであります。石打ちの刑に処せられる、処せられそうになる、初めてのことではありません。この前回の祭りですね、8章でしたけれども、イエス様はですね、この私はあるとおっしゃったんですね。エゴエイミーとおっしゃった。ユダヤ人たちは激しく反応しました。つまり私はあるというのは、あのモーセの柴の箇所で神ご自身がお語りになった言葉であったわけですね。つまりそれは神ご自身の名前でもありました。あってあるもの、エゴエミーであったわけです。それが私なのだとイエス様は8章でおっしゃったんですね。ですから彼らはその時石打ちの刑に処せられなきゃならないとイエス様に向かって石を投げようとしましたけれども、イエス様はすぐに立ち去ってしまったと終わっているんですね。で、今回の神殿法検祭でありますけれども、イエス様は石打ちの刑に処せられそうになりますけれども、まだとどまっていてですね、御言葉を続けてお語りになりました。ユダヤ人たちはですね、初めのところでは、あなたがメシアであるならはっきりと明言しなさいと迫ってきたんですね。つまりユダヤ人をローマから独立に至らせる、あのマカバイのような神の人、救い主であるというふうな理解であったわけです。その時にイエス様はですね、このあなたたちは私の羊ではないとおっしゃったわけであります。イエス様に期待していたユダヤ人ですけれども、やっぱりイエス様に対して反旗を翻す、手のひらを返すようにして、今は石打ちの刑にしようとしているのであります。直接にはですね、この石打ちの刑に処せられるというきっかけは28節だと思うんですね。私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない、私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない、私と父とは一つである。これが10章30節だったんですね。これがきっかけになってユダヤ人たちはイエスを牛打ちの刑にしようといたしました。私と父は一つである、これは神を冒涜する言葉だと激しく反応した。前回はすぐに神殿から身を隠して出て行かれたんですけれども、今回はすぐには立ち去られませんでした。もう次の吸い腰の祭りではイエス様は十字架におかかりになるということでありますので、ユダヤ人たちに証しをする最後の機会でもあったのです。32節、私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した、その中のどの技のために 石で打ち殺そうとするのか、弁論をしているわけですね。どの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちはあなたがしたい技のためではないと言うんですね。そうではなくて、ご自身を自分を神だと言ったからだ、このように言うのであります。まあ、ここでまた一種の裁判が、始まっているということは間違いありません。石打ちの刑にしようとするユダヤ人たちと、それに対して弁論をなさるイエス様であります。石打ちの刑はレビ記第24章に記されている、死刑で、ありました。レビ記24章15節、神を冒涜する者は誰でもその罪を負う、主の御名を呪う者は死刑に処せられる。一人の人を死刑にするということは正式な裁判が必要なはずでしたけれども、まあ、今や激高したユダヤ人たちはそういう冷静さはないようであります。人間に過ぎないのに自分を神の子と言い、神の名を名乗り、神と私は一つであると宣言した、まさしく神を冒涜しているのである、こう判断をいたしました。しかしイエス様が神であるということは、実はヨハネ福音書の冒頭のところですでに語られておりました。ヨハネによる福音書一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。一章十四節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ユダヤ人たちが初めに考えていたようなイエス様はですね、この世的な英雄、民族の救い主であるのではない、そうではなくて神の子であって、神の子であられるわけ、神であられるわけですね。世の作られる初めから神と共におられた方、初めに言葉はもうあったというのであります。イエス・キリストが神ご自身であられるということは、ヨハネの福音書が一貫して強く主張している証であります。でさらに同じ使徒ヨハネによるヨハネの手紙1の5章4節5節にはこう書かれています。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。イエスが、主イエス様が神の子である、神であると信じることこそがですね、私たちが世に打ち勝つ勝利を得る土台であるというのであります。けれどもユダヤ人たちのこのはっきりした、ユダヤ人たちの対するイエス様の明確な宣言にもかかわらず、彼らはそれを受け入れることができませんでした。つまりここからもうユダヤ教とキリスト教の信仰というものが全く分かれてしまうことになります。イエス様が神様であり、神ご自身であり、神の子である、これこそキリスト教会の信仰の基本なのであります。さてもう一度33節をお読みします。ユダヤ人たちは答えた、良い技のことで石で打ち殺すのではない、神を冒涜したからだ、あなたは人間なのに自分を神としているからだ。これが彼らが思っていることなんですね。 イエスは人間であるという前提でメシアならはっきり言いなさいと、まあ、期待をしていたわけでありました。まだ問答は続いていくんですね。まあ仮にですね、もし私だったらもうこんな人たちとは関わっていられないと立ち去るかもしれませんけれども、さらにイエス様は言葉を続けます。つまり神が人間が神と呼ばれることはですね、直ちに神を冒涜しているとは言えないと説得しようとするんですね。つまり詩篇の言葉を引用してですね、神の言葉を受けた人が神々と言われているのに、ましてや神から使わされた私が神の子であると言ったからとて何の問題があるのか、もう弁明なさるのであります。まあ、私たちはですね、このイエス様という方がどういう方なのかということを知的にもまた情的にも意思的にもですね、はっきりと知る必要があると思うんですね。イエス様はただ優しい方、愛の方だけであるのではなくて、まさにこの全知全能の神なるお方であるということです。それは私たちの信仰生活にとって大切なこととして信じ受け入れるべきことであります。だからイエス様はここでははっきりと主張してですね、もう一歩も引こうとはなさらないわけであります。聖書が廃れることはありえない、だから私が父なる神と一つだ、エゴ・エイミーということができる存在であるならば、石打ちの刑にすることは誤りである、十分これまで示してきたではないか、よく考えてもらいたい、こう説得しようとするのであります。私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。これは詩篇82編の御言葉ですね。2節から8節、長いですけれども口語訳でお読みいたします。詩篇第82編、神は神の会議の中に立たれる、神は神々の中で裁きを行われる、あなた方はいつまで不正な裁きをなし悪しき者に好意を示すのか。弱い者とみなしごとを公平に扱い、苦しい者と乏しい者の権利を擁護せよ。弱い者と貧しい者を救い、彼らを悪しき者の手から助け出せ。彼らは知ることなく悟ることなくて暗き中をさまよう。地のもろもろのもといは揺り動いた。私は言う、あなた方は神だ。あなた方は皆いと高き者の子だ。しかしあなた方は人のように死に、もろもろの君の一人のように倒れるであろう。神を起きて地を裁いてください。すべての国民はあなたのものだからです。まあ、神々の会議の中でというふうに詩篇82編は始まるんですけれども、まあ、これは、世の治めるですね、王たちや司たち、士たちに対して呼びかけている言葉なんですね。いつまで不正な裁きをし、弱い者を苦しめるのかと警告する詩篇であります。詩篇がそのように神の言葉を受けて人々に立てられている人を神々と呼んでいるのであるならば、私がまさに神の子であるのに、神の子だと言ったからとて神を冒涜するものではない、こうおっしゃるのであります。そして38節ですね、これはこれまで、言われていませんでしたけれども、この後の14章と17章でも繰り返し語られる大事な言葉であります。父が私のうちにおられ、私が父のうちにいる。天の父なる神様がですね、私の中におられるのだと言うんですね。そして私は父の中にいるのだ、 というんですね。これどういうことかと言いますと、お互いにこの内在しているということですよね。まさしくそれは一つなんですね。二つの人格でありますけれども一つであるということです。14章ではこんなふうにイエス様はおっしゃいました。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。そしてあの17章のこの大祭司の祈りですね、この父とこの相互内在の上にですね、さらに驚くべきことが語られます。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。すべての人を一つにしてください。彼らが私のうちにいるようにしてください。つまり私たちがイエス様を信じるに至るということは、もうすでに私たちはイエス様の中にいるということなんですね。イエス様は私のうちにおられるんですけれども、イエス様の中に私もいる。父と子が相互内在であるように、私たちとイエス様も相互内在の形になっていくんですね。つまり聖霊の神様が私とイエス様を一つにしてくださるということが言われているわけですね。それは父子御霊の三位一体の神の交わりに類せられる、比較されるようにして、私たちもその神様との交わりにいられるのだということであります。愛の交わりに私たちも入れていただくことができるのだということであります。ただイエス様は神様だ、神だというだけじゃなくて、まさしくこの父とこの愛の交わりの中に私たちを招いてくださるような仕方で、私は父と一つであるとおっしゃったのであります。ユダヤ人たちはついにイエス様を捕らえようとするんですね。しかしイエスは彼らの手を逃れて去って行かれたと書いてあります。まあ、これで10章が終わることになるんですね。そして11章に入りますと、ラザロの復活があり、香油注ぎの出来事が起こされていくことになります。まあ、さらにですね、この10章の最後の最後ですけれども、イエス様がエルサレムに入って行かれる前に、このヨルダン川の向こう側に姿を隠したと書いてあります。で、このヨルダン川の向こう側、ヨハネが洗礼を授けていたところというのは、これは記念すべき場所でありました。つまりそこからイエス様の交渉外が始まっていくんですね。ヨハネによって洗礼を授けられるんですね。そこでその時に天が開けて、これは私の愛する子、これに聞けと声が聞こえて聖霊が下ってくるわけですよね。そこからイエス様の地上の交渉外が始まったわけです。そして今この最後の受難週のエルサレム行きの前に、その場所で福音をもう一度宣教なさるのであります。伝道を始めたところにまた帰っていって、その原点の場所で伝道をなさいました。そしてこの10章の終わりでは、このそこのヨハネの弟子たちも残っていたと思いますけれども、彼らはまたイエス様を信じたと書いてあるんですね。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そして彼らはイエス様を信じたと書いてあるのです。ヨハネから洗礼を受け、福音宣教の御生涯を始められたその場所にまた最後に帰って行かれて、そして多くの人たちがそこでイエス様を信じたということであります。 まあ、この十章の終わりには対照的な人々が描かれていると思うんですね。同じユダヤ人なんですけれども、多くのエルサレムのユダヤ人たちは石を手に持ってイエス様を殺そうとするんですね。しかし一方で、このヨルダン川の向こう側の地で同じユダヤ人ですけれども、イエス様を信じる人が起こされていくのです。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。イエスを神の子と信じる信仰、まさにそれが私たちにとりまして世に打ち勝つ信仰なのであります。受難節の受難週を迎える今日の礼拝ですけれども、改めてイエス様が生ける神であることを信じようではありませんか。お祈りをいたします。父なる御神、皆をあがめます。一人子、たった一人の神の子、世界のどこにもおられない神の御子、主イエスキリスト、私たちにお使わしくださって感謝をいたします。イースターを控えた受難週の時、イエス様こそ誠の救い主、恵みの御神であることを改めて信じさせてください。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌166番1節4節を賛美いたしましょう。